私たちの父であられる神と、私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。2025年も気がつけばあと少しで終わってしまいます。時の流れは早く、なんだかこう寂しく思う時でありますけれども、皆さんにとってこの1年はどのような年であったでしょうか。ただ忙しすぎる、また体の痛みを覚える、悲しみが多かった、またあまり変わり映えもしない毎日だったかもしれません。しかしながら私たちは2025年もこの年の暮れまで救いの主イエスを信じる神の恵みに預かり続けたことは確かなことです。当たり前のようなことかもしれませんけれども、お一人お一人の命が支えられ、体も守られ、このにして礼拝に集うことができ、キリストの御言葉を聞き、キリストを通して神の御名を褒めたたえることができる。これはとてもありがたいことであり、人にはできない、ただ神様の見えざる憐れみが私たち一人一人に現れ続けて、命を支えてくださった。今年最後の礼拝ですけれども、この1年もキリストを信じる力と助けを与えてくださった見えざる御手をもって、私たちの命を心を導いてくださった父なる神様の御名を心から褒めたたえてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清きたらしき皆を心から褒めたたえます。あなたいつも憐れみと厳しさを持って近づいてきてくださるお方、人の都合通りに動かれるお方ではありません。時にして私たちは聖書の御言葉を聞いていても祈っていても、なぜこんなことが起きるのでしょうかと、神様いてくださるのでしょうかと疑い嘆くこともあります。今年1年間お一人お一人、神様は見えざるキリストと御霊を通して働いてくださり、その道のりの中で共にいてくださったこと、また私たちの嘆きや悲しみや苦しみをも聞いてくださり、それでもあなたから離れることなく今日年の暮れに至るまでキリストの御言葉を信じる力と助けを与えてくださりありがとうございます。また私たちは新しい年へと向かっていきますが、新たな年もどうかあなたの憐れみの中でキリストを信じ続け、キリストを通してあなたが与えてくださる救いにあなたはもう入れてくださっておりますから、そこに喜びを持って生き続けていくことができますよう助け導いてください。あなたが今日語られる御言葉は私たちの思いから見ればよくわからないこと、なかなか受け入れがたいものでもあり、 あなたを信じるに妨げをもたらすようなものでもあります。しかしその中で神様はキリストを私たちに指し示してくださり、ここに救いがあると語ってくださいます。来たるべきあなたの厳しさ、災いはやってきますけれども、そこから救われる道をも備えてくださっています。正しき神を恐れながら、キリストを通して救ってくださるあなたに望みを置く力と助けを、今日もあなたの憐れみによって与え続け、私たちの心を整えてくださり、疑いやつぶやきや嘆きはありますが、それでも心を低くしながらあなたを崇めて歩む、どうかその導きの中に私たちを留めてくださいますように。この祈りの感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日皆様にお渡ししております週報の内側の下のところですね、報告の下のところを見ていただきまして、まあ、先ほど読んでいただきましたマタイの2章13節から23節、その御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。マタイ2章13節に次のような御言葉が書かれています。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしていると、まあ、怖いことが書かれているわけですね。まあ、この時の出来事ですけれども、まあ、その時のユダヤという国を治めていたヘロデは、幼子の知らせ、まあ、これは救い主としてお生まれになった幼子イエスの知らせを聞いて恐れを抱きます。そして己の身を守るため幼子の命を奪おうとしましたが、神の導きを通してイエスの父ヨセフたちはエジプトへ逃れることができ、神の救いが表されていきました。しかし16節を見るとこう書かれています。ベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。まあ、とてもむごいことが書かれています。まあ、この時先ほど言いました幼子イエスとの出会いを果たせなかった、まあ、出会った中でその命を奪えなかったヘロデというのは、恐ろしい手を使ってイエスの命を力ずくで取ろうとしましたが、もうすでに先ほど言いましたイエスはエジプトへ逃れていたので、この時死に至ったのは身代わりとして選ばれた男の子たちだった。まあ、大体どれくらいの男の子が死に至ったのか、まあ、資料を読んでいきますと、まあ、20名近くの子供たちがこの時命を奪われたとあります。で、矢印のところを見ていきましょう。神は確かに幼子イエスを災いから救い出しました、ヘロデの手から。しかしながらヘロデの悪しき企てを止めはしなかった。なかなか私たち読んでいく中でどうしてと思ってしまいます。で、21節にこうあります。ヨセフすなわちイエスの父は起きて、まあ、神からのお告げが来たので幼子とその母を連れてイスラエルの地へと帰ってきた。もうヘロデが亡くなったので。そして次の星印のところを見ていきましょう。この時はベツレヘムとその周りにいた男の子たちの命と引き換えに生き延びることができた幼子イエスであります。 イエスのうちに救いが表されましたけれども、やがて幼子が大きくなった時に、今度は救われるものではなく災いを受ける側と変わっていきます。それはなぜでしょうか。23節にこうありました。またここだけで繰り返し、今日は預言者たちを通して言われたことが実現するため、預言者というのは神様の言葉を取り継いでいる人たち、預言者たちを通して神様が言われたことが全て成し遂げられるために、今日見ている一つ一つの出来事がその言葉通りに行われていった。米印のところを見ていきましょう。神様というのはなかなか私たちよくわからないわけです。ただ愛を持って近づいてきてくださるだけではないわけですね。今日のマタイのところを見ればそれがはっきりと現れています。神様というのは災い、そして災いからの救い、また怒り、神に背く者に対する怒り、そして怒りからの許しを持って、この2つの御手があるわけですね。全く違うもの、憐れみか厳しさか、その神の御心を誰も変えることはできません。それはベツレヘム、その周りにいた子どもたちが災いを受けることであった。またキリストが十字架の上で死なれることであった。ただ私たちにできることは、なんでなんですかと思うところはあります。わからない、受け入れがたいこと、なぜ神様なのにこんなことができないのかとつぶやくことありますけれども、ただ救いとしてすでに備えられている十字架を仰いでいくこと、ここに救いがありますよと、そして救いだけじゃなく災いや厳しさを持って近づいてくるその神様を恐れていくこと、そしてもうすでに救いに選ばれているものでその救いにとどまるものとして憐れみの中を、これは今年1年私たちはいろいろあったわけです。神様に対しても従えない、御言葉を聞きたくないと思うこともあります。祈れないということもあります。それでも私たちはこの憐れみの中で年を越すことができるというのはありがたい。そして来年もまたこれからも私たちはただ救いにとどまるもの、その喜び、神様から災いではなく救いに選ばれるものとして天の御国へと共に導かれていきたいわけです。少し前をご覧いただきまして、先ほどの米印のところもそうですけれども、ちょっとここを少し心に留めていただきながら続く御言葉をお伝えしてまいります。今日の福音書の中に出てきたヘロデのことですが、彼はその時のユダヤを治めていた王様でした。そして救い主として、また王としてお生まれになった方がいるということを聞いてヘロデは恐れ、そしてベツレヘムの周りにいた男の子を皆殺しにする恐ろしい出来事、こんなことが聖書に書いてるんですかと、ちょっと驚くようなことです。なぜ聖書はこのようなことを今日私やあなたに告げ知らせるんでしょうか。こういった都合の良くないことは除いてもいいわけです。そして今にこれ聖書ですよと私たちに預けられてもいいわけです。こんなところを見ると私たちの心には、どうして父の神様はこの時ヘロデを止めなかったんですかと、また、聖書は神が愛であると書いておきながら、 なぜ幼い子供たちを救わなかったんですか。どこに愛があるのか。そのようなつまずき、神様を信じることの妨げとなる出来事、もし人の手であればこんなものは載せない方がいいわけですよ。でもわざわざなぜ聖書に書き残し伝えるんでしょうか。まあ、それはこのことを、すなわちベツレヘムの男の子たちが災いにあったこと、そこにおいても何か神様が私たちに語ってくださることがある。そして神がどのようなお方である、そういった手がかりが示されているわけです。じゃあ何を伝えようとしているんでしょうか。まあ、この時神はヘロデの手から幼子イエスを救われ、ご自身の救いを表しました。神の憐れみというものが示されたわけです。それで終わればいいものの、その一方で神はベツレヘムの男の子たちを救わないのです。これもまた救ったらいいわけですけど、救わないんです。災いのうちにとどめたんです。まあ、この時幼い男の子たちに望んだのは神の救いではなく厳しさであり、恐ろしい情け知らずな御心であります。と思うわけです。私たちこれなかなか受け入れがたいです。まあ、聖書が語り、まあ、私たちが信じる恵みに預かっている父なる神様は、この時のイエスを守られたようで、どこまでも憐れみ深い救いを与えてくださるお方ですけれども、どこまでもこの男の子たちのところを見れば分かりますが、恐ろしく厳しく正しいお方なんです。とちょっとこううなってしまうようなところもありますけど、その見姿、神様ご自身の生き様というのは旧約聖書の中で繰り返し繰り返し語られています。旧約聖書もっとむごたらしいことが書かれています。なんでこんなことがと、書かない方がいいことがいっぱいあるわけですよね。でも書かれる。それは神はどこまでも厳しいお方、しかしその一方で救いへと導いてくださる憐み深い方である。まあ、今日の福音書において神様はその災いから、ヘロデの手から幼子イエスを救い出しましたが、災いそのものは止められなかったんです。止めることはできるはずです。何でもできると書いてるんだから、聖書には。止めることはできるのに止められないんです。まあ、けれどもどうしよう、このイエスが、この時救いを受けたイエスが大きくなられた時は、まあ、今度は身代わりとなるもの、ベツレヘムの男の子のたちの側に立ちます。救われるものではなくて見捨てられる、災いを受ける、厳しさが望むものとなります。それは他の人の命を救うため、ご自身の命がベツレヘムの男の子たちと同じように身代わりとなって取られることになります。それが、まあ、聖書の語る十字架の出来事です。で、ベツレヘムの幼い子供たちを救わなかった神が、十字架の上で今度はご自身の一人子イエスを救いません。見捨てられます。まあ、ここに神の厳しさと怒り、情け知らずで、決して災いも裁きも怒りも罰も止められない、どこまでも正しいお方である。まあ、神様は十字架に仕えたイエスを苦しめるだけ苦しめさせています。そこには神の厳しさを、これは聖書によれば、もともとは神に背いていた人たちが受けるべき、それは私たち、あなたのことを含めていると書かれています。私たちを救うために神はご自身の怒りも裁きも十字架につけられた一人子イエスのうちに下され、 このイエスの命と引き換えにこの十字架を信じる。イエスはこの私のために神の恐ろしさも裁きも災いも受けてくださったと信じる一人一人を神様が救ってくださるからです。しかしながらまだ話は終わらないわけですよね。今日は辛いというか痛いようなことが続いていきますけれども、聖書ではこれから先のこと、未来のことについてもはっきりと語っています。それも災いと救い、この二つが現れる時がやってくるとあります。それがこの世が終わる時である。とそしてその終わりの時にこのイエスが十字架にかけられ、よみがえり天に昇られたイエスがこの世に再び帰って来られる時でもある。と世の終わりが来れば、イエス様もこの世の終わり、神様が止められることはないとおっしゃってるわけですよね。止めてくれればいいんだけれども止められない。それはベツレヘムのこと、またイエス様の十字架もそうです。神の厳しさというのは止められないわけです。じゃあ大いなる裁きが表される世の終わり、今ある天も地も跡形もなく消え去っていく、すべての生き物はその命の滅びを見るしかない、とこれも恐ろしいことが書かれている。しかし神がすでに定められたこの裁きと災いというのは決して止められないのです。必ず来ると今日信じて皆様にお伝えをさせていただきたいです。しかし私たちはこの裁き、災いもたらされる神の厳しさを恐れながらも、恐れだけで終わるのではありません。なぜなら神はこの滅びから救われる救いをすでに与えてくださっている。それは先ほどお伝えしたイエスによって、ベツレヘムの男の子たちの身代わりとなって命が助けられたイエスが私たちの身代わりとなって受けてくださったこの十字架のうちに、すでに救いはあるよと神様が今日もこれからも私たちに語ってくださるのです。確かに恐ろしい時はやってきますけれども、しかしそこから救われることは確かなことです。その救いを私たちは今年も今日まで信じることが許された。これからも私たちはこのキリストの十字架に来たるべき災い、裁き、怒り、それはイエスが私のために十字架ので受けてくださったので、この十字架によれたのも私は必ず来たるべき災いから滅びから救われると力強く私たちは言い表し、支え合いながらキリストに向いていきたいわけです。そして聖書はこの終わりの時、イエス様が来られる時にキリストの十字架により頼む者は災い、裁きを受けないだけではなく、そこから免れるだけではなくて新たに作り変えられると、キリストに似た者へと、今とは違う罪もなき、病もなき、死もなき、新たな心と体が与えられると、もうすでにそれはあなたのものであると、その時を待ち望めと神様は憐れみを持って語ってくださっております。どうか正しき神を恐れながらも憐れみを与えてくださる神様に私たちは望みを置きながら新たな年を迎えていきたいわけであります。そして少し厳しいことがありますけれども、来たるべき裁きというのは全ての人、すなわち私たちが大切に思う愛すべき人のもとにもやってくるわけです。その災いを神様が止められることはありません。 それは今日見たベツレヘムの男の子たちに対しても、また十字架に仕えたイエスに対しても同じように裁きも滅びもやむことはありません。まあ、これも私たちにとってみればなんでなんですかとあまり聞きたくないわけですよね、こういうことは。いや、聞きたくないし、つぶやくし、悲しむんだけれど、来ることは来るんです。私たちがどうそこから目を背けて、来ることは来る。しかし、私たち一人一人を救ってくださった神様は、あなたの愛する、また大切に思うその人にも、必ず憐れみを与えてくださる、そこに望みを置いていきたいわけです。今年一年、まあでもあまり周り、その家族や仲の良い人を見ても変わってないかもしれない。いやでも、新たな年は神様は憐れみを与えてくださる。こんな私でも救ってくださった。いや、聖書によれば全ての人に救いを与えたいと。私以上に私の大切な人の救いを願っておられる神様に望みを置いて、諦めずに一人一人が、大切な周りの方が滅びではなく救いに選ばれるっていくこと、まあ、それも望みを持って、必ず神様は良きにしてくださると、分からないけれども導いてくださる憐れみ深い方なんだからと、そこに望みを置きながら、私たちは一人でも多くの人と共に救いに選ばれ、来たるべき災い、滅びから救われ、天の御国へと導かれてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス様、あなたがすべてであります。私たちは神様の御心が分かりたいと願いながらも、分かってるしまうとなんだかなと思ってしまいます。いや、全然違うじゃないかと、私の思ってること、願ってることとかけ離れてるじゃないかと思ってしまいます。ただ憐れみだけ、愛だけで近づいてきてくださったら、もっとおそらく多くの方はイエス様、あなたを通して神を信じるでしょう。神の正しさや厳しさを語らなければ、もっと私たちは喜びがあるかもしれません。しかし、この年の暮れの中でも神様はそうじゃないと、私は憐れみだけではなく厳しさを、そして私は恐ろしいだけでなく許しを持って近づくものであると、私を恐れ、そして私の憐れみにすがれと語ってくださる。私たちにはちょっと訳がわからないところもある。できることじゃありません。どうか今日の御言葉、語られた中でも私たちの思いでは受け取れがたい、信じがたいことですが、イエス様、あなたの憐れみを通して、その神様の御心に私たちの心が近づき、そして私たちが悔い改めながら神様の御心をとどめるものへと、しかしもうすでにイエス様を通して私たちは救われている、その喜びを持ちながらも、来たるべき裁きを恐れ、そしてその裁きから必ずイエス様を通して救ってくださる私の家族も周りにいる方々も、憐れみ深い神様がどうか働き、目に見えないところでその光を輝かせてくださいと、道を備えてください、時を与えてください、どうか滅びに至ることがないのを救ってくださいと、目に見えることではなくて神様に望みを置きながら祈り続け、一人でも多くの方々とイエス様、あなたと共に天の御国へと導かれていくことができますよう、私たちを憐れみ 力づけ慰め続けてくださいますように、このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。